メッセージ3、ダニエルとその仲間に見られる勝利者たちの勝利。ローマ数字1、主の回復の原則は、ダニエルとその仲間、ハナニア、ミサエル、アザリアに見られます。彼らは勝利者として絶対的に神と一であり、サタンの企みに勝利しました。A、ネブカデネザルはダニエルとその仲間を悪魔的に誘惑したとき、彼らが神に属していることを示す彼らの名を、彼らを偶像と一にする名に変えました。ダニエル1章3節、時に王は宦官の長に告げて、イスラエルの子たちの何人かを連れて来させた。4節、その若者たちは何の欠陥もなく、容姿が良く、あらゆる知恵において洞察力があり、知識において理解があり、考えることにおいて把握があり、王の宮廷に立つ能力のあるものであった。7節、宦官の長は彼らに名をつけた。B、ダニエルの名は、神は私の裁き主であるを意味し、ベルテシャザルに変えられました。それはベルの王子、あるいはベルの寵愛する者を意味します。C、ハナニアの名は、ヤハは恵み深く与えた、あるいはヤハの恩恵を受けるを意味し、シャデラクに変えられました。それは太陽の神に照らされるを意味します。D、ミシャエルの名は、誰が神のようであるかを意味し、メシャクに変えられました。それは誰が女神シャクのようになり得るかを意味します。E、アザリアの名は、ヤハは助けたを意味し、アベデネゴに変えられました。それは火の神、ネゴの忠実なしもべを意味します。ローマ数字2、ダニエルとその仲間は圧期的な飲食に勝利しました。A、ネブカデネザルの悪魔的な誘惑は、まず神の失敗した先民の4人の卓越した若い子孫、すなわちダニエルとその3人の仲間をそそのかし、彼の汚れた食物、偶像に捧げられた食物に預からせて、汚されるようにすることでした。B、ダニエルとその仲間が、その食物を食べることは、汚れを取り入れ、偶像を取り入れ、こうしてサタンと一になることでした。C、ダニエルとその仲間が、ネブカデネザルの汚れた食物を食べることを拒否し、むしろ野菜を食べることを選んだとき、原則において彼らは善悪知識の木を拒絶し、命の木を取ったのであり、それは彼らを神と一にしました。1章8節。ところが、ダニエルは王の襟抜きの食物や、王が飲む葡萄酒で自分を汚すまいと心に定めたので、宦官の長に自分を汚させないようにと求めた。16節。そこで彼は、彼らの分け前である襟抜きの食物と、彼らが飲むべき葡萄酒を取り去って、彼らに野菜を与えた。D、主の回復は、イエスを食べて紹介を建造することの回復です。E、私たちは主の言葉を食べることによって、また純粋な心で彼を呼び求める人たちと接触し、共にいるように心がけることによって、イエスを食べることができます。ローマ数字3、ダニエルとその仲間は大きな人の像と暗く意志、人類歴史の中にある神聖な歴史を人に見させないようにする悪魔的な隠蔽に勝利しました。A、団体のキリストは石と山、花婿と花嫁、神の息を持つ神の団体の人であり、彼の口から出る息、剣によって、反キリストとその軍隊を砕き殺します。B、キリストは神の建造の生ける尊い石、土台の石、隅の石、長石であり、尊さである彼ご自身を私たちに注入して、私たちを彼の建造のための生ける尊い石へと作り変えます。ローマ数字4、ダニエルとその仲間は偶像礼拝の誘惑に勝利しました。A、 私たちの再生された霊の中におられる真の神でないものは何であれ、神に置き換わる偶像です。霊の中にないもの、また霊からでないものは何であれ偶像です。B、体の敵は自己であり、自己は自己の利益、自己を高く上げること、自己の栄光、自己の美、自己の力を持って神に置き換わります。体の中で、また体のために、私たちは自己を否み、自分自身を述べ伝えず、キリストイエスを主と述べ伝えます。C、ダニエルの仲間は真の殉教の霊を持っていました。彼らは唯一の神である主のために立ち、自分の命を犠牲にし、偶像礼拝に反対して、ネブカデネザルの命令によって燃える炉に投げ込まれました。三章十七節。もしそうなれば、私たちが仕えている神は、私たちを火の燃える炉から救い出すことができます。王よ、彼は私たちをあなたの手から救い出されます。十八節。しかし、たとえそうでなくても、王よ、あなたにお知らせします。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝みません。三章二十三節。この三人は縛られたまま火の燃える炉の中に落ちていった。リ、ネブカデネザルは炉の中を見たとき、四人が火の中を歩いているのを見ました。第四の者は人の子としての超越したキリストであり、来て彼の三人の苦難を受け、迫害された勝利者と共にいて、その日を喜ばしい場所にして、その中を歩き回りました。E、三人の勝利者は、神が彼らを炉から救い出してくださるようにと求める必要はありませんでした。人の子としてのキリストは資格づけられて、あらゆることで神の民に同乗することができる方であり、来て彼らの仲間となり、彼らの苦難の中で彼らを顧み、彼の臨在によって彼らの苦難の場所を喜ばしい状態としました。
ローマ数字5、ダニエルとその仲間は、人が天の神による天の支配を見ることを妨げる、大いに勝利しました。A、キリストを主位とするために、神によって選ばれて、彼の民となった者たちとして、私たちはキリストを主位とする目的のために、神の天的支配のもとにいます。4章34節、彼の主権は永遠の主権であり、彼の王国は世々に及ぶ。35節、そして彼は御心に従って行われる。彼の手に抵抗し、得るものはない。B、彼は高ぶって歩む者たちを低くすることができる。37節、今私は天の王を賛美し高く上げ、たどぶ。彼のすべての御業は真実であり、彼の道は公正であり、彼は高ぶって歩む者たちを低くすることができるからである。ローマ数字6、ダニエルとその仲間は神の御前で咽頭にふけり、神の聖を冒涜することの結果に対する無知に勝利しました。ベルシャザルがエルサレムの聖なる宮にある神への礼拝のための器を取って偶像を拝むのに用いたことは神の聖に対する冒涜でした。彼はネブカデネザルの経験から学科を学ぶべきでした。しかしながら彼は学科を学ばず、その結果損失を受けました。B、救えた霊と知識と洞察、夢の解き明かし、謎解き、難題、文字通りには難局の解決がこのダニエルの中に見出された。C、 ベルシャザルよ。あなたはこれをすべて知っていながら心を低くしないで、天の主に向かって自分を高く上げました。そして人々は彼の家の器をあなたの前に持ってきて、あなたと貴族君たち、あなたの妻たち、そばめたちはそれで酒を飲みました。また、あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀と金、青と鉄、木、石の神々を賛美しましたが、あなたの息とあなたのすべての道がその手にある神をたどりませんでした。ローマ数字7、ダニエルとその仲間は勝利者が中心に神を礼拝することを禁止する狡猾さに勝利しました。ダニエル第6章 A、ダニエル書第6章の中心は神のエコノミーを執行するための人の祈りです。ダニエルは祈りにより頼んで人が行うことのできないことを行い、人が理解することのできないことを理解しました。祈りによる以外に神のエコノミーを満たし、成就させる道はありません。これはこの書の内なる秘訣です。B、ダニエルはエルサレムに向かって窓を開けており、日に三度祈りました。彼の恵み深い祈りを通して、神はイスラエルを彼らの父祖たちの地に連れ戻しました。私たちの祈りが、キリスト聖なる地によって予表されるに向かい、神の王国、聖なる都によって予表されるに向かい、神の家、聖なる宮によって予表されるに向かって、神の永遠のエコノミーの目標とするとき、神は私たちの祈りを聞かれます。6章10節、ダニエルはその文章が証明されたことを知って、自分の家に行った。彼は彼の上の部屋でエルサレムに向かって窓を開けていった。そして日に三度ひざまずき、彼の神の御前に祈り、感謝を捧げた。彼は以前からいつもそのように行っていたからである。11節、この人たちは集まって、ダニエルが自分の神の御前に祈願し、嘆願しているのを見出した。
証。私は大学院修了後、全時間奉仕を5年間した後、1990年29歳の時から就職しました。その時代はバブル経済の最高潮の時で、すべての人々は金儲けのためにまっしぐらに突進していました。当時、企業は終身雇用制度を敷いており、従業員は会社に中心を示す必要があったので、過度な残業、月100時間以上や、付き合いのために夜の飲み会が普遍的に横行していました。また、1980年代後半から過労死の問題が顕著になり、特に日本の問題であるので、国際的にも過労死として知られるようになりました。このように仕事のプレッシャーが猛烈な時代に、欧米の人々は我々日本人のことを、彼らはビジネスアニマルであると言っていました。私はこれらの背景を理解しないまま就職したので、上司にたびたびやる気のない社員と見られ、叱責されていました。私は主の御前にこのことを持ち出し祈りました。すると主は私に、真剣に仕事をするのは当然のことなので、暗い世の中にあっても私と共により真剣に仕事に取り組み、学びなさいと言われました。私は、台湾全時間訓練 FTTT に1986年から1988年の2年間参加して、リー兄弟から直接、1、神のエコノミーのビジョン、2、そのビジョンを遂行するための神の定められた道、3、この道はキリストの体を建造して主の再来をもたらし、 時代を転換させることについて聞きました。このビジョンが私の訓練生としての原動力になっていました。私は転職して神戸に移住し、管理職となってからこのビジョンを何度も思い出し祈りました。周囲 S よ、私は仕事に真剣に取り組みます。そうでないと私は会社に対して不義な人になってしまいます。しかし私のビジネスライフが成功していても失敗していても、私は神の永遠のエコノミーを忘れることはできません。究極的に私のビジネスライフは神のエコノミーを遂行するためでなければなりません。多くの時、大混乱状態にあり、またプレッシャーや忙しさに潰されそうになり、ほとんど信仰を失いかけています。しかし、私は神のエコノミーを見なかったことにすることはできません。たとえ私が神のエコノミーの故に会社を解雇されたとしても、私はなおも信仰の中で神のエコノミーを保持します。神の永遠のエコノミーを目標とする私のこのような祈りを主は聞いてくださいました。29歳から66歳の今までのビジネスライフにおいて信仰を保ち続け、勤勉に奉仕し続けることができたのは、これらの祈りによるところが大きかったと思います。また、殉教の霊を持ち続ける秘訣は、妻の姉妹と一つ心で戦い、紹介生活の中に自分を置き、生徒たちと組み合わされた生活をすることです。1992年4月から2026年の今に至るまで、基本的に毎年 10% 以上、コロナパンデミックの期間、2020年から2014年を除く。この期間も紹介の人数は減りませんでした。紹介は増し加わり続けました。主 S よ、神戸にある紹介の歩みを継続させ、さらに加速させてください。